今日の御言葉を開いていきたいと思います。マルコ7章1節から23節です。先ほど3曲目に少し私がお知らせをするのを忘れたんですが、献金の問い合わせがあるのですが、4月から礼拝が再開される今目処ですので、献金をされる方は毎週ですね、用意した献金をそのままですね取っておいて、4月中に礼拝に来られる際に一緒にしてくださっても大丈夫です。そしてネット振り込みをされる方でも大丈夫です。今日の御言葉を見ていきましょう。マルコ7章1節から23節、続けて日々の御言葉の箇所からですね、先週の箇所でありましたけれども御言葉を分かち合っていきます。マルコ7章1から23節を交互にお読みいたします。さて、パリサイ人たちとエルサレムから来た何人かの律法学者たちがイエスのもとに集まった。パリサイ人たちをはじめユダヤ人は皆昔人たちの言い伝えを固く守って手をよく洗わずに食事をすることはなく、パリサイ人たちと律法学者たちはイエスに尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えによって歩まず、汚れた手でパンを食べるのですか？彼らに言われた。イザヤはあなた方、偽善者について見事に予言し、こう書いています。この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を礼拝しても虚しい。人間の命令を教えとして教えるのだから。あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っているのです。またイエスは言われた。あなた方は自分たちの言い伝えを保つために見事に神の戒めをないがしろにしています。それなのにあなた方は、もし人が父または母に向かって私からあなたに差し上げるはずのものはコルバン、すなわち捧げ物ですと言うならと言って、このようにしてあなた方は自分たちに伝えられた言い伝えによって神の言葉を無にしています。そしてこれと同じようなことをたくさん行っているのです。外から入って人を汚すことのできるものは何もありません。人の中から出てくるものが人を汚すのです。イエスは彼らに言われた。あなた方までそんなに物分かりが悪いのですか？わからないのですか？外から人に入ってくるどんなものも人を汚すことはできません。イエスはまた言われた。人から出てくるもの、それが人を汚すのです。姦淫、貪欲、悪行、欺き、公職、妬み、罵り、高慢、愚かさで、これらの悪は皆内側から出てきて人を汚すのです。アーメン。神の御言葉です。今日は本当の清めというタイトルでメッセージを語っていきたいと思います。世の中で無駄な努力というものはあるかと思います。皆さんはどんな無駄な努力をしたことがありますか？過去に一つ言うと、無駄な努力かどうかは分かりませんけれども、私は高校の時に2年間スペイン語を勉強しました。大学でも1年間 スペイン語を学んだんですが、今スペイン語なんか話してくださいと言うとですね、どんでスタイルバニョーって言ってですね、トイレどこですかぐらいしか言えないんですね。今残ってるのはそれぐらいで、あまり頭に残ってません。あれだけ頑張ってスペイン語の勉強をしたはずがですね、ちょっともったいないな、無駄な努力になってしまったのかなと思ってきます。で、無駄な努力というともう一つあるんですが、私2013年の時にYouTube の説教動画をその時作り始めたんですね、7年前に。で、 iPhone をセットアップして2台ぐらい置いて、30分40分 iPhone の前で説教するわけなんですが、通常は妻が一緒に後ろでカメラの後ろで撮ってくれるんですね。でもこの日は妻が多分1人目の女の子を産んでですね、多分1週間後だったと思うんですが、その時に動画を撮ろうとしたんですが、1人で妻来れなかったので1人で撮ったわけですね。そしてカメラを2台設置して一生懸命30分説教をしました。そしてその後にちゃんと録画できてるか確認したところ、スクリーンがオフだったんですね。消えてたんですね。30分が何もつけてなかったということです。で、私発声もよく頑張りながら30分説教したんですが、がっかりしました。もう一度これやらなきゃいけないのかということで、無駄な努力でありました。無駄な努力で、今日の聖書箇所7章の6節を見ますと、特に6節7節にイエス・キリストがパリサイ人たちに向かって虚しいという表現をされるんですね。あなた方の礼拝は虚しいんだと、無駄な努力でしたねというような表現であります。あなたが私をどんなに礼拝したとしても、心がこもってない礼拝は無駄な努力ですねということを6節7節で教えてくださいます。で、これ考えると考えると深刻な箇所なんですね。あなた捧げている礼拝虚しいですね。皆さん想像してみてください。30年間毎週教会休まずに礼拝に通った30年間、そして死んでから神の御前に立った、神様があなたに聞きます、あなたが30年間捧げたその礼拝無駄だったね、虚しかったねって言われたらおしまいですよね、霊的に。で、それを考えると非常に深刻な箇所です。あなた方が捧げている礼拝、もし心がこもってないのであれば虚しいのです。なので今日の箇所を通して、パリサイ人たちの問題はどこにあったのか、一体何が問題だったのか、どんな誤解そして誤算をしていたのか、そして二つ目はイエス・キリストはそれをどう正されるのか、そして結論三番目に、聖書はこの問題を、この葛藤をどのように解決させているのかを、この三つを見ていきますね。まず一つ目はパリサイ人たちの問題です。彼らが清くなるためにはどのようにすべきなのか、それを誤解していたんですが、その部分を見ていきます。今日の箇所一節から見ていきたいんですが、一節から見ていきますと、イエルサレムからパリサイ人たちと律法学者たちがイエスのところに来ます。おそらくガリラヤ地方に来たということですね。で、彼らはイエスがその5000人を食べさせとか有名になり始めたので、これは問題になるかもしれないということで、イエスを落とし穴に入れるためにやってきます。何か問題視することはないだろうか。そして2節にちょうど都合の良い批判事を見つけます。2節、彼らはイエスの弟子のうちのある者たちが汚れた手で、すなわち洗っていない手でパンを食べているのを見た。今時期的に非常に手を洗うのが私たち敏感になっているかと思うんですが、この彼らもそうだったんでしょうか。手を洗ってないで食べてる、危ないじゃないか、そういう感覚なんでしょうか。実は私たちはそう思うかもしれません。これは宗教的な意味が込められています。彼らは手を洗わずに食事をしているんですねということ。そして3節から見ると、マルコが括弧でこの説明をしていくんですね。その歴史背景を、彼らはこういうことをしていたのでこれを批判ごとにしたんだということ。で、私たちが考えているように、子供たちが砂場で遊んで帰ってきて手を洗わずに食べた、それを批判している感覚ではありません。当時のユダヤ教の人たちは、ユダヤ人たちは 洗う前に儀式的に、これセレモニオリー、儀式的にコップに水を入れてですね、2回ずつ手を洗ってたんです。1、2、そしてこっちも1、2、多い時は3回やって手を洗ってから食べる儀式をやっていました。なのでこれは衛生的に汚いねという問題ではなくて、宗教的な意味がここには入っています。その説明を聞いてみましょう。3節から4節。パリサイ人は王はじめユダヤ人は皆、昔の人たちの言い伝えを固く守って、手をよく洗わずに食事をすることはなく、その2回3回手を洗ってから食べます。市場から戻った時は体を清めてからではないと食べることをしなかった。他にも杯、水差し、銅器や寝台を洗い清めること など受け継いで固く守っていることがたくさんあったのである。これを読むと分かるように宗教的な意味があります。私も過去にこういうクリスチャンに会ったことあるんですが、何か特に日本に観光に来るとお寺に行ったり神社をたくさん見ますよね、観光中に。そしたらそういう神社とか行きますと気持ち悪くなってきたっていうクリスチャンがいるね。皆さんの中もそういう人いますか？そのお寺なんかに行って、あ、そういう銅像を見たりする、なんか気持ち悪くなってきた、霊的に何かを感じているんでしょうか？そして家に帰る前になんか教会に行ってから身を清めてから行きたいという人がいるんですね。本当にいるんです。で、皆さんこういう気分ってわかりますか？皆さんどこに行ったら、あ、なんか汚れたような感がするっていう感じがしますか？どこに行ったら、歌舞伎町ですか、ナイトクラブ、パブとか行って、そしてパチンコとか行って、煙ありますよね。なんかパチンコから出てきた後になんか清めていかないと、そのまま教会入れないとか、そういう感覚って皆さんありますでしょうか？なんか洗い落とさなければならない、そのような宗教意識があったということです。なので市場から帰ってきた時にも汚れたね汚れたないと思って身を清めないといけないというような感覚です。そして続けて5節こうあります。パリサイ人たちと立法学者たちはイエスに尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えによって歩まず、汚れた手でパンを食べるのですか？ここ5節注目すべきところは、彼らが言ってるところを見ると、なぜ弟子たちは御言葉に歩まずっていうふうに言わないで、昔の人たちの言い伝えによって歩まずっていうんですね。つまり彼らが今批判しているのは、御言葉に沿って歩んでるっていう批判じゃないです。伝統を守ってないですねっていうことを今文句を言ってるわけですね。聖書を見ると、出エジプト記30章19節、そして40章13節、レビ記22章を見ると、毎日のように身を清めなきゃいけないという人たちは、アロンと子孫たち、その祭司たちでありました。毎日のように天幕の中に入るため、神殿の中で奉仕をする前に身を清めなきゃいけない、洗っていかなきゃいけないというのが聖書に書かれています。でもこれは一般の人たちには当てはまらないことなんですね。しかし、今日の、聖書箇所を見てもユダヤ人たちはみんなやっていたように見えます。もともと祭司だけがやれば良いことを一般の市民もやるようになった、だんだんそうなってきたということです。そして伝統的にそれが行われていた。ユダヤ教にはミシナという本があるんですね。ミシナ、紀元前6世紀から1世紀にまとめられた書物ですけれども、旧約聖書の立法の仲介書であります。立法を説明してくれます。安息日にはこれができますよね、これはできないですねっていうのは細かく分けられています。そしてその中を見ると 30% は身を清めることに関して書いた内容なんだそうです。伝統です、伝統。確かに御言葉をこのように守りましょう、祭司たちがやっていることを私たちもやりましょうということなんですが、言い伝えであります、伝統です。それをベースに弟子たちを批判している。私たちは今までこのようにやってきましたよ、なんであなたたちはやらないのっていう批判です。6節、イエス・キリストはこう言葉を返されます。イエスは彼らに言われた。 イザヤはあなた方偽善者について見事に予言し、こう書いています。この民は、パリサイ人たちです。この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。7節。彼らが私を礼拝しても虚しい。なぜ？心が遠く離れている人たちだから。今、場所はここに皆さんが礼拝しても、心は他のところにいるかもしれない。そういうことで。礼拝しても虚しい。人間の命令を教えとして教えるのだから。結局、人間の伝統の方が神の御言葉よりも上になってしまっている。8節。あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っているのです。またイエスは言われた。あなた方は自分たちの言い伝えを保つために見事に神の戒めをないがしろにしています。聖書を捨てて伝統、人の言い伝えをもっと高く掲げているんですねということです。聖書を低くして言い伝え伝統を高くしてしまった。教会がやっているミニストリーを、働きを見るとですね、すべてを二つのカタゴリーに分けることができますよ。すべてを。一つは聖書から直接教えられたこと。そしてもう一種類は伝統です。言い伝えです。先輩たちが教えてくれたこと。二つのカタゴリーに入れることができます。すべての教会の働き。で、最初に申しますが、伝統の中には良い伝統はたくさんあります。先輩たちが教えてくれた良い伝統はたくさんあります。二つ分けることができます。私の知り合いの牧師でですね、韓国にある釜山に主任牧師で行った人がいますけれども、彼が多分牧師になって約2年目になる頃に、まあ、いろんな教会に変化をもたらしたんですが、その中の一つが、日曜日の夜の礼拝をやめたんですね。夜の、今までは夜の礼拝が毎週のように日曜日の夜あった。でもだんだん人数が少なくなってきている。信徒もやる気があんまりないし、日曜日の夜の礼拝をなくしたんですね。そしたらそれに反対する長老たちが何名かが教会を出たんだそうです。皆さん多分この夜の礼拝、夕拝って何ですか？日本の教会にも結構夕拝やってる教会まだあるんですね。伝統的な教会で。もともとヨーロッパ、アメリカから来ています。聖教徒たちも朝集まり、夜礼拝を日曜日にしていたんですね。それが宣教師たちがそのまま言い伝えで、韓国の教会、日本の教会にも来ています。しかし、新しい牧師が来て夜の夕拝をなくした。そして反対する人たちに出て行ってしまった。これ聖書からの教えなのか伝統なのかどうなんでしょうか。で、正直言ってこれを区別しない限り、これ聖書から来てる戒めなのか伝統なのか区別しない限り、互いに批判をよくするようになります。なぜあなた方は伝統を守ってないのというふうに批判をするようになります。これ区別をする必要があるんですね。教会の修法はどうなんでしょうか。修法、毎週修法作ってます。聖書から来ている命令なんでしょうか。聖書で修法見られますか。これ命をかけるべきものでしょうか。どうでしょうか。聖餐式、洗礼式、必ず牧師がやらなきゃいけないっていうこと、聖書からなんでしょうか。使徒の働き8章を見ると、羊のピリポが洗礼を授けています。人に教職でなかった人が。ただですね、これを誰でもやっていいですよ、クリスチャンならって言うと、いろんな無責任なことも起こります。私が知ってるクリスチャンの中でですね、3回、この2年で、過去2年でですね、3回洗礼を受けたっていう人もいるんですね。ある教会に行ったら、あなたクリスチャンになりましたね、洗礼授けましょう、その場で洗礼を受けました。次の教会を訪問したら、あなたイエス・キリストを信じたんですね、ここでも洗礼授けます。そして3度目の教会行ったら、前の教会はそれ正当なものじゃないから、ここでも洗礼授けます。3回受けたと。あまりにも無責任なことが起きないように、教会では、じゃあ、教職に、牧師にこれは制限しましょう、定めましょうという伝統を作って、これ良い伝統だと思います。でも見分ける必要はあります。聖書の教えなのか、伝統なのか。パイプオルガンはどうなんでしょう。私たちの教会、パイプオルガンはありませんけれども、 クリスチャンの中で聖なる楽器はパイプオルガンしかないって信じるクリスチャンたちもいます。それじゃないと賛美できないというふうに、で他の楽器はこういう楽器は全部サタンから来てるというふうに信じる人たちもいる。それ聖書からなんでしょうか、どうなんでしょうか。これ聖書か伝統か、これ分けるいろんなケースあるんですね。教職が礼拝でスーツを着ること、スーツを着ることはこれ聖書からなのか伝統なのか、聖餐式の順序、聖歌隊はどうなのか、聖歌隊は新約聖書には聖歌隊で出ませんけれどもどうなんでしょうか。そして教会の牧師を先生と呼ぶべきか、そうでないべきか、聖書的なのか、それとも文化的な伝統のものであるのか、祈るときに一斉に声を出して祈るべきか、それとも静かに祈るべきか、これ聖書的なことですか、それとも伝統のことですか。過去に韓国出身の教会員、そしてブラジル出身の信徒にも聞いたことあるんですが、あなた方こういうように静かに祈ってるとね、いつまでも情熱のない教会になるんですよというふうに言われたこともあるんですね。声を出して、ね、力ある祈りを捧げなければいけません。これ聖書的なことなのか伝統なのか、区別をしないとかなり互いに批判することになります。で、今日ミシュナー、この聖書を解釈するような本を作ったらこういう項目全部入るかもしれません。これはこのようにやってください、あのようにやってください。パリサイ人たちはそのようにしていました。細かく分けていました。このようにやらなきゃいけない。そしてその伝統をベースに、自分たちが好きな伝統をベースにですね、他の人たちを批判していました。あなた方はこれやってないですねっていうふうに。6節もう一度見てください。イエス・キリストは彼らのことを口先ではね、私を神を敬うけれども心は全然こもってない、つまり伝統を一生懸命守っているんだけれども、そのようなことをやっているんだけれども全然まともに信仰生活ができていないという指摘をされます。神を敬うようで心は違う。先ほど言った長老たちのことを考えてください。教会を去ってしまった長老たち、伝統のことで揉めて教会離れました。教会を愛するのはどうなんでしょう。人を理解して教会を愛するという、そういう教えはなぜ守れなかったのでしょうか。イエス・キリストは続けて10節でもう一つの例えを申します。10節見ると、モーセはあなたの父と母を敬え、また父や母を罵る者は必ず殺さなければならないと言いました。これ聖書の教えですね。聖書10節の言葉、11節伝統になります。伝統、それなのにあなた方はもし人が父または母に向かって、私からあなたに捧げるはずのものはコルバン、すなわち神に捧げたものですと言うならと言って、その人が父または母のために何もしないようにさせています。どういうかというと、コルバンというのは教会に何かを捧げます、神様に捧げます、約束するものです。私が死んだら私の家を教会に捧げます、約束するコルバンです。それ守られる、その伝統です。伝統でも親が生活が苦しい、でも私これ教会に捧げた財産なので親に与えることできませんっていうのを今イエス・キリストが批判しているってことです。あなた方は伝統を聖書の教えよりも大事にしてしまっている。伝統の方をそうなってはいけませんよねということを教えています。実際にパリサイ人たちはそうしていたことです。神様に約束したもの、教会に約束したもの、約束守ってくださいね、親が苦しんでても関係ないようにしていた。イエス・キリストの正しい診断はこのように続きます。14節15節、イエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。みな私の言うことを聞いて悟りなさい。外から入って人を汚すことのできるものは何もありません。人の中から出てくるものが人を汚すのです。そしてもともとギリシャ語の聖書では16節がなかったということで、16節が新改訳2017でも抜けています。パリサイ人たちは自分たちが伝統を守って身を清めることで、その正しく 信仰生活をしているという錯覚をしていました。伝統を守るもっと私たちは優れている信仰者でありますよという、しかしそれを完全に覆すイエス・キリストが教えをされるんですね。外から入って人を汚すものなどありません。内側から出るものが人を汚すのです。パリサイ人たちのアプローチはアウトサイドイン、宗教的に自分の身を清めてですね、なんとか中まで浸透させようというアウトサイドインアプローチをします。道徳的にもそのように磨こうとします。しかしイエス・キリスト完全に別のことを教えるんですね。これ宗教的なアプローチ例えで言いますと、こういう例えをすることができます。世界中のトレンドでもありますが、大学に入るときに一番若者が教会を去っていくタイミングです。だいたい私立学校通ってですね、高校までは親の元にいて教会通うんですね。大学に行くときに、家から離れるときに教会一緒に離れるという若者非常に多くいます。でも不思議なことに、結婚して子供ができて、子供がだいたい幼稚園春ぐらい3歳4歳になってくると教会に戻ってくる若い人たちがいるんですね。30代半ばから。どういうことなのか。で、子育てをしながら辛い。で、親がどういう考え方をするかというと、子供にも宗教が必要だと。ね。子供に宗教を教えると、これよりはマシだろうということで、教会に連れてくるんですね。ね、イエス様のこと学ぼうねということで。これ宗教的なアウトサイドイン。ね、良いこと聞いたらね、もうちょっと道徳的に良い子供として育つでしょうという、そういう期待があります。正体キリスト教会では、年に2回総点祈祷会、特別総点祈祷会というのが、6日間ありますね。で、私たちの教会でも子供たちが、まあ、大体2、30人ぐらい、その6日間休まずに来る子供たちがいます。で、終わると、お菓子セットを、ね、プレゼントですね。おめでとうという、ね、よくやりましたという、あげるんですが、これ良い伝統だと思います。子供たちも一緒に来て、祈りを捧げる。ね、朝5時半に起きて、5時に起きて、教会6時まで来て一緒に6日間祈るっていうのは。でも重要なポイントは、6日間子供たちが総点祈祷に参加して、イエス・キリストをもっと愛するようになりましたかっていうのが最も重要な質問です。それとも歯を食いしばりながら無理やり来させられてですね、辛い1週間を過ごしてお菓子のためならやるっていうようなだけでやったんですか。もしそのようにやったのであれば、大事な大事なことが抜けていたということです。宗教的なことだけ、6日間祈った宗教的なことだけになって、心を清めることは全くなかった。イエス・キリストがパリサイ人たちのことを見て、偽善者だって言うんですね。偽善者。ギリシャ語の表現は、偽善者っていうのは、演技をする人です。当時は、役者が上がってマスクをかぶって演技したんですね。この人の役の時はこのマスク、他の人をやる時は別のマスク。あなた方はマスクをかぶっているような人たちだと。礼拝来る時のマスク、出た時マスク、マスクが違うと。心には全く浸透していない。で、重要な質問は、私たちは子供たちに宗教を教えているのか、それともイエス・キリストの福音を本当に教えているのか。重要な質問です。外側、宗教的にやって心を清められるものなどない。17節、18節、こう続きます。イエスが群衆を離れて家に入られると、弟子たちはこの例えについて尋ねた。イエスは彼らに言われた。あなた方までそんなにも物分かりが悪いのですか？分からないのですか？外から人に入ってくるものは人を汚すことはできません。それは人の心には入らず腹に入り排泄されます。こうしてイエスはすべての食物を清いとされた。まあ、人の働き10章を見ても天から降りてくるその動物、汚れた動物、そう、わかりますね。その内容を見ても。すべての食物を清いとされた。20節。イエスはまた言われた。人から出てくるもの、それが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。みだらな行い、盗み、殺人、姦淫、貪欲、悪行、欺き、公職、妬み、罵り、傲慢、愚かさで、 これらの悪は皆内側から出てきて人を汚すのです。内側から出てきて、私たちが今一番恐れているのはウイルスに感染することです。だからよく洗いますよね、毎日。イエス・キリストがこの箇所で言われるのは、あなた方がもっと心配すべきものがあるんです。それ以上心配すべき汚れがあるんです。それはあなたの内側から出てくる汚れですっていうんですね。イギリスで牧師をやっていたチャールズ・スパルジョン牧師、彼が自分の説教でも言いますけれども、ある信徒が来てこう言ったんだそうです。ある信徒が教会を転々としながら、自分に合う教会が見つからなかったそうです。で、その信徒がこう言ったんだそうです。スパルジョン牧師、良い教会、完璧な教会を見つけたんですよ。I found the perfect church. そしたらスパルジョン牧師がその人にこう言ったんだそうです。完璧な教会を見つけたのですか？そこの教会員にはならないでくださいね。あなたがその教会の教会員になるその途端、その瞬間からその教会は完全ではなくなりますからね。っていうふうに。入らないでくださいね、そこには。何を意味してるんでしょうか。教会、どんな良いプログラムがあっても、どんなに熱く祈っていても、問題のスタートは心、人の心にあるというところです。2000年前から人々、信仰者は、田舎の方に修道院を建てました。なぜ修道院を建てたのか。この汚れた世の中から離れて信仰生活がしたいから。いつも神様のこと考えて喜んで生活がしたい。修道院を作りました。で、歴史的に修道院が犯した一番のミスは何か。人を入れたことです、修道院の中に。ね。汚れたところ離れて信仰生活、人を入れちゃいけないのに人を入れた。そして心の汚れが出て、そこもダメなところになってしまう。クリスチャンカウンセラーのポール・トリップ牧師ですけども、牧師はこんなことを言うんですね。結婚についてこういうことを言いますよ。あなたの結婚が難しいのは、あなたが罪人と結婚したからではなく、あなたも罪人だからなんですって言うんですね。あなたの結婚大変なのは、罪人と結婚したからではなく、あなたも罪人だから大変なんですと。人間は、職場でうまくいかない、教会でも関係がうまくいかない、結婚しても関係がうまくいかない、すると逃げることがあります。新しいパートナーを見つけるために走っていくことがあるでしょう。でも面白いのは、多くの人々がそこから逃げてまた同じ問題にぶつかるんですね。新しい職場、新しい教会に行っても全く同じ人間関係の問題にぶつかる。ポール・トリップ牧師はこう言います。人間は他の人たちからは走れるかもしれない、でも自分自身から走ることはできないって言うんですね。あなたがどんなに走っていっても、他の人から走っていっても、自分自身からは走っていくことはできない。そこは人間の最大の問題であると、心の問題だとイエス・キリストが言うんですね。問題がどこにあるのか見てください。内側から出てくるんです。21節から23節が語る真実は、まあ、私たちのみんなの問題だと思うんですが、環境や社会構造、今のここの問題だというよりか、心の罪の問題であるということを示しています。21節22節見ると、性的な罪が3つ出てくるんですね。みだらな行い、姦淫、好色というように性的罪のリストが出てきます。みんな考えてください。この日本で性的奴隷だった人、こういう欲望ある人が、じゃあ寒い国デンマークに行こうとなってですね、この性的欲望がなくなると思いますか？環境が変わるから。結局環境の問題ではありません。心の内側から出てくるというふうにイエス・キリストは教えられています。22節見ると、妬みや罵り、他の人を自分の基準で判断するような、裁くような傲慢な人、心が治らない限りどこに行っても同じでしょうという教えであります。イエス・キリストが診断される問題であります。イエス・キリストの診断表であります。アウトサイドイン、どんなに外側を磨いたとしても、内側が磨かれない限りは 問題の解決はありませんということです。そしたらその問題はどう解決されますか。最後のポイントになります。先ほど言ったように、もともと体を毎日洗ったですね、身を清めるというのは祭司たちだけがやることでありました。祭司たちに求められていました。約2500年前、3000年前、大祭司って言ったんです。祭司たちの中の一番のリーダーが大祭司。神様が望まれるという聖女、死聖女には年1年に1回入ります。その時に、ヤギ2匹と牛を連れて入っていくんですね。で、そしてその時に何をやるのか細かく聖書レビ記16章を見ると出てきます。その日何を備えて入っていかなきゃいけないのか。そしてユダヤ教の書物を見ると分かるんですが、大祭司はその死聖所に入る1週間前から隔離されるんですね。一人部屋にずっと1週間過ごすんです。なぜ？他の人に触れて汚れてはいけないから。今コロナウイルスにかかった人は隔離されますけども、それ大祭司は1週間一人で過ごすんです。誰か食べ物を毎日のように持ってくるんだそうです。何にも触れちゃいけない、汚れるといけないから。そして死聖所に入るその前の晩は寝ることはないんだそうです。なぜ？寝て夢を見て汚れるといけないから寝ないです。聖書を読み黙想します。清めるわけです。完全に清めて神の御前に出るということです。そしてその日がやってきます。食材の日、ヨンキッパーと言われる日ですけれども、上から下まで体を洗って聖所の中に、天幕の中に入っていきます。自分の罪を告白して生贄を捧げて一回出てきます。そしてシャワーを浴びます。体をまた洗います。二度目入ります。生贄を捧げ、祈りを捧げます。出てきてまた体を洗います。シャワーをします。そして最後に入って人たちのために祈ります。生贄を捧げます。煙が立ちますよね。そして煙が立ったから、それを浴びたから出てきてまたシャワーをします。4回体を洗うんですね。4回にわたって徹底的に洗います。それが大祭司がやるべきことでありました。身を清めなきゃいけない。ゼカリア3章を見ると、ゼカリアという預言者がビジョンの中で大祭司のヨシュアを見るんですね。死聖所に入るっていうところのビジョンなんですが、ヨシュアという大祭司立ってるんですが、彼が着ている衣を見たら、なんと汚れているんですね。汚いものがついてるではないか。常識的にありえないことです。一週間一人で過ごして、あれだけお風呂に入ってですね、完全に身を清めて入る人が、服になんかついている、汚れている、服を着るビジョンを見るんですね、預言者が。どういうことなのか。これ、レイ・ディラードという教授がですね、こういう説明をするんですね。その預言者のゼカリアは今、ヨシアという大祭司を見てるんだけれども、神の視線でそれを見たんだと。神の視線で。どういうことか。人間的に見れば大祭司、今全部身を清めたので、綺麗に見えますよね。でも神様から見れば、汚れているものだと。どんなに外側を綺麗にしても神様から見れば、汚い服を着ているようなものなんだと。そこで大祭司殺されてもおかしくありません。しかし、ゼカリア3章4節を見ると、神がそのヨシュアに対してこう言うんですね。見よ、私はあなたの戸顔を覗いた。あなたに礼服を着せよう。神様がその汚れた服を着ているヨシュア、大祭司に言われることです。8節見るとこう書いてあります。聞け、大祭司ヨシュアよ。ちょっと飛んで読みますと、見よ、私は私のしもべ若枝を来させる。The branch、 若枝を来させる。9節こう続きます。そしてその若枝が来たらどんなことが起こるのか。1日のうちに私はその地の戸川を取り除く。神が今汚れた服を着ている大祭司を前に、やがて本当の大祭司を送りますと。若枝を送りますと。人々の罪を取り除く若枝を私は送りますと。そしてこの予言から500年後に、 地上に若枝であるヨシュアが来られます。もともとヨシュアという名前、イエシュア、ヘブル語でイエシュア、イエス様の名前、イエスはイエシューっていうんですね。イエシュー、イエシューはイエシュー、同じ名前から来ています。500年後にこの地上にイエシューが来られた。イエシューが来られて、ご自分が亡くなられる1週間前からその死を準備されていきます。イエルサレムに入ってご自分の死を準備されるんですね。イエス・キリスト亡くなられる前の晩、寝ることはありませんでした。祈っておられました。そして捕まえられていきます。祭司がその食材の日、大事な日に備えていったように、イエス・キリストもその身を清めるように備えていきました。大祭司は死聖所に入る前に人々に祈られ、励まされ応援されて入っていきました。しかしイエス・キリストは捕まった時にはイエスを支える友人は誰もいませんでした。そしてイエスが十字架にかかった時には父なる神からも捨てられる存在になりました。私たちの大祭司、若枝として来られた方が、きれいな白い衣を着せられたわけではなく、罪の汚れた服を着せられます。旧約時代の大祭司の場合は、きれいな水を浴びて死聖所に入りましたが、イエスは人々に唾をかけられ、罵られ十字架にかかります。第二コリント5章21節でこう言います。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。神はイエスに罪を着せられました。汚れの服をイエス・キリストに着せられたということです。なので聖書は、聖書が終わるところを見ると、黙示録の19章を見ると、私たちが天国に行くときに輝く清い天布をまとうようになるっていうんですね。新しい白い衣が私たちに与えられるんだと。なぜそれが可能なのか。イエス・キリストが十字架の上で汚れた服を私たちの代わりに着せられたから、私たちは白い服を着ることができるんだと。結局聖書は何を教えているのか。あなたの心が清められるのは、その唯一の方法はイエス・キリストを信じることを通して、聖霊の働きを通してそれが可能だということを教えてくれます。インサイドアウト、心の内側からきれいになっていくというアプローチです。これが聖書が教える福音であります。2つの適用を申し上げましょう。2つの適用。一つは、聖書でない伝統のプライドを皆さんが持っているのであれば、伝統のプライドを捨ててください。伝統のことで揉めることがないことをお願いします。聖書でない限り伝統は捨てても大丈夫です。そのプライドは捨てても大丈夫です。良い伝統は守るべきであります。でもプライドを持つ必要はありません。2番目、最後に、キリストの清めを受けた人だから、自分の昔の自分を脱ぎ捨てる練習をしてください。22節23節に書いてあるその罪、昔の自分を脱ぎ捨てる練習をしましょう。続けて、このレントの期間、イエス・キリストが私たちのために苦しまれたことを覚えて信仰に歩みたいと思います。祈りましょう。天の父なる神様、続けて日々の御言葉を箇所を通してイエス・キリストの技を思っています。今日語られた御言葉を覚えて、昔の自分を脱ぎ捨てる信仰者となっていきますように。そして人々が作った伝統を聖書よりも重んじることがありませんように、知恵を見極めることのできる思いを与えてください。そして私たちが聖書に従い、主に喜ばれる信仰者となっていきますように、私たちをこれからも導いてください。今日の礼拝に感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。